最初に今日の中心となる聖句を読みましょう。聖句はいつも言いますけれども、その場面を瞑想してください。この瞑想が大切なんです。その場面は個人個人によって違ってくるわけです。でも違っても良いのです。あなたはどのような場面を瞑想するでしょうか。この場面がですね、スクリーンに絵や写真で出る場合があります。スクリーンに出るのは良い面もありますけれども、悪い面もあります。その悪い面というのは、それを見ることによって、ああこうだったのかと思って、そこで瞑想が止まってしまうことです。瞑想が大切です。絵や写真は、これは画家やカメラマンの想像によるものです。聖書の出来事、新約の出来事、2000年前ですから、現場にいて描いた人、写真を写した人はいないわけです。瞑想しましょう。マタイによる福音書19章13節から15節です。マタイによる福音書19章13節から15節です。その時イエスに手を置いて祈っていただくために、人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。そして子供たちに手を置いてからそこを立ち去られた。さあ、あなたはどのような場面を瞑想しましたか。何人ぐらいのお母さんや子供たちが来ていましたか。子供を追い払う弟子たちの様子はいかがですか。その時イエス様はどんな顔をされましたか。13節最初にその時と書いてあります。これはマタイがよく使う言葉です。今まではつまり12節までは離婚や結婚の教えでした。ここから変わるわけです。この変わる時にマタイはその時というのをよく使います。イエスに手を置いて祈っていただくために、ユダヤ人の社会ではこのようなことは、これは祝福を意味しました。そして祝福だけではなく、その後に、お祈りもあったわけです。イエス様を、ラビと考えるお母さん方が自分の子供を祝福してもらおうと思ってここに、やってきたわけですね。さて、ここに子供たちと書いてあります。皆さんはこの場面の子供たちを、何歳ぐらいだと思いますか。小学生、下級生ぐらいですか。幼稚園児ぐらいですか。それとも英児ですか。さて、何歳ぐらいでしょう。子供たち、これ翻訳です。新共同訳は子供たちと訳しました。同じところ口語訳は幼子らと訳しています。幼子らとなりますと幼稚園児ぐらいという感じになるでしょうか。さてですね、どちらも翻訳です。問題は言語はどのような意味かということになりますね。ここの言語、ギリシャ語は、パディオンという言葉が使ってあります。意味は子、子供、幼子です。ですから新共同訳も口語訳もどちらも翻訳は正しいわけです。幼稚園児ぐらいの、子供がいたのでしょうか。私の考えはもっともっと小さな子供から小学生ぐらいまでが来ていたという考えです。もっともっと小さな子供からという場合、私には私なりの理由があります。そしてそれも聖書的な理由です。このように考えますと聖書というのは非常に興味ありますね。新共同訳聖書の場合に並行記事がある場合には、込み出しにその場所が書いてあります。この場合、込み出しのタイトルは子供を祝福するとなっています。 そして並行記事として括弧の中にマルコとルカが書いてあります。ではルカの書き方を見ましょう。面白いですよ。ルカ18章15から17節です。ルカの18章15から17節です。イエスに触れていただくために人々は血のみごまでも連れてきた。弟子たちはこれを見て叱った。しかしイエスは血のみごたちを呼び寄せて言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。ルカは幼子たち、血のみ子たち、子供たちと書いています。血のみ子から来ていたのですね。血のみ子とありますから、お母さん方が、抱いてきたのでしょう。さてお母さんが赤ちゃんを抱いて出ますとですね、お兄さんやお姉さんがいますと一緒についてくるということは十分に考えられます。そうすると幼稚園児だとか小学校下級生ぐらいが来たということも、考えられます。ルカは血のみ子たち、子供と書いています。さて、マタイがこう書いておりますけれども、弟子になる前のマタイの職業は何でしょうか。ご存知のように酒税人です。お金を扱う仕事をしていました。ルカは十二弟子ではありませんけれども、弟子になる前の職業は何でしょうか。ご存知のようにルカは医者でした。さて同じ出来事をですね、元酒税人が書いた場合と、元医者が書いた場合に少し違いが出ることは十分に考えられます。特にイエス様の奇跡に関してはですね、これは元酒税人やガリラヤの漁師たちが書いたものよりも元医者が書いたものの方がですね、私は好きです。さてですね、血のみごまでも来たというふうに書いてあります。どうしてでしょうか。この当時、ユダヤ人はですね、子供が満1歳になりますとラビのところに行って祝福してもらうということがあったわけです。でそれでイエス様をラビと考える人が、子供が1歳になった時にですね、連れてきたということは考えられます。ですから、血のみ子から、来ていたのです。さてこの血のみ子というのも翻訳です。言語はですね、プレフォスという言葉が使ってあります。意味はですね、胎児、血のみ子、赤ん坊、幼子です。年齢の幅がこうぐっと、広がりますね。でルカは子供たちとも書いていますけれども、これは先ほどのパイディオンという言葉が、使われています。ではマタイの19章に戻りましょう。19章13節、弟子たちはこの人々を叱った。どうして叱ったのでしょうか。おそらくですね、子供は邪魔と考えたのでしょうね。先生は忙しい、お前たちの相手を教える時間はない、先生の教えは難しい。先ほどまでは離婚や結婚のことでした。そういうことが子供にわかるわけありません。でそれでですね、邪魔だ邪魔だ、どいたどいたと、イエス様を子供たちから解放するために、なんて言いますか、叱ったのだと考えられます。私が小さな子供の時に、祭りに行きました。出店がこうずらーっと並んでいるわけですね。あれは面白いですね。食べ物が売られています。風船があったり、おもちゃがあったり、花火があったり、金魚すくいがあったりします。で子どもたちはですね、そのようなこう出店の前に来て見ているわけですね。そうするとおじさんが出てきて、
お金を持っていない子供たちをね、どいだどいだ、邪魔だ邪魔だと言って、追い払うわけですね。あのおじさんのように弟子たちは子供たちを追い払おうとしたのです。それもイエス様のためを思ってそのようにしたのです。この聖句を見ますと、私は小さい時のある、若い時の、ある教会の出来事を思い出しました。教会の礼拝に若いお母さん方が出席されるようになりました。これは非常に、嬉しいことです。子供を家に置いてくるというわけにはいきませんので、子供を連れて教会の礼拝に参加されるわけですね。2歳ぐらいから小学校の 1,2 年生までがだいたい 6,7 人来ておりました。さて、そのような小さな子供が1時間の大人の礼拝に出席をしますと、全時間静かにしているということはできません。それでだんだん騒ぎ始めるわけです。中にはこう歩き出す子供も、います。さて、そのようなことが毎週あっておりますと、教会の中でこのような声が聞こえてきました。子供たちがうるさいので礼拝に集中できない、気が散ります、静かにしてほしい、安息日の礼拝だから集中して礼拝をしたい。その気持ちもよくわかります。週の初めからずっとこう働いてきたわけですね。そして7日目の安息日が来て、教会に行って静かに心を込めて礼拝したい、その気持ち、よくわかります。さて先ほどのように静かにしてくださいという意味のことを言った人たちは、それは小さな子供を教会に連れてきたことがない人たちの言葉でした。一人の同じ子供がですね、毎週騒ぐわけではないんです。一人が月に一回騒いでも、みんなが別々に騒ぎますと、これは毎週騒がしいということに、なるわけですね。先ほどのような声が教会の中で出ますと、若いお母さん方はつらいわけです。子供にですね、しー、騒がないように静かにしなさい、静かにしなさい、騒ぐな、こういうことを毎週言っておりますと、子供は教会が嫌になり嫌いになります。教会大嫌い、イエス様大好き、こういうふうには子供は言わないのです。教会が嫌いであればイエス様も嫌いになる可能性が強いわけですね。最初の教会の例に戻りますけれども、午前中の礼拝では 6,7 人の小さな子供が来ておりました。午後は子羊クラブを、やっておりました。さて、その子羊クラブですけれども、小学生はみんな、これは同じ学校の生徒でした。校区が同じですから同じ学校であるわけです。さて、その学校に新入生が入ってきました。その新入生のお母さんは、自分の子供が新しい環境で新しい学校でうまくやっていけるかどうかを非常に心配したのです。で、それで担任の先生に相談しました。そうするとですね、担任の先生がこのようにおっしゃったんですよ。公立の学校の先生ですよ。それでしたら、〇〇にあるセブンステイアドベンチスト〇〇教会にお子さんが行かれると良いと思います。土曜日の午後に、子羊クラブがあります。うちの小学生が何人もそこに行っています。その子供たちはみんないい子です。そこに行ったら良いお友達ができるでしょう。子羊クラブの子供たちの学校における証は素晴らしいですね。公立の学校の先生がセブンスアドミストの教会の子羊クラブに行くように、勧めたのでした。素晴らしい子供たちです。 子供たちは、子供を追い払わないようにしましょう。子供は大切です。さて、先ほどのですね、静かに礼拝をしたい、子供たちを静かにさせてください、こういう意見が教会で強く出ますと、ある教会、これは別な教会ですけども、ある若いアドベンチストのお母さんがこのように言いました。わかりました、子供が皆さんに迷惑をかけているのですね、それでは子供がもう少し大きくなるまで教会には来ません。皆さんどうお考えになりますか。子供に子供をですね追い散らすようなことになっては、ならないですね。さて、このマタイの19章の出来事、これは紀元の30年の秋から31年の春までの間のどこかで起きた出来事です。イエス様は31年の春に十字架に、かけられて殺され、そして復活して昇天されました。つまりこれはイエス様が亡くなる数ヶ月前の出来事です。19章で、ガリラヤからエルサレムに入られるわけです。ガリラヤ伝道が終わり、いよいよ働きの完成のためにエルサレムに入られるわけです。この出来事の、少し前の出来事が18章に書いてあります。それではそこを読みましょう。マタイの18章1節から5節です。マタイによる福音書18章1節から5節です。その時弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく。心を入れ替えて子供のようにならなければ、決して天の国に入ることはできない。自分を低くして、この子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。ここでもどんな人が天国に入るのかをイエス様は教えておられます。自分を低くして子供のようになる人です。弟子たちが19章で子供を追い払ったということは、この18章の教えが全然分かっていないということです。分かっていたら追い払うなんてことはしないですよ。私たちセブンス・デイ・アドベンチストの教会はいろいろな働きをしております。教会の宗教活動だけではなく教育事業があります。さて、2001年、今年の、ダイアリーですけれども、これによりますと、小学校から大学院まで世界でどれくらいの学校数になると思われますか。3000でしょうか、5000でしょうか。もっともっといいですよ。8773校もあります。世界で8773校あるわけですね。皆さんが外国に行かれますと、都市にはうちの教育機関があるということです。こんなにたくさんの教育機関がありますと、学生生徒数はどれくらいになるんでしょうか。50万ですか、80万ですか、100万ですか。もっともっと多いですよ。2018年の場合ですけども、188万人です。こんなにたくさんの学生生徒がうちの教育を受けているんです。病院は全世界で211、食品工場は22、出版場は60あります。福祉の働きもやっております。これらはですね、何のためにやっているのでしょうか。人々の救いのためですよ。もっと具体的に言いますとですね、みんなで共に神様が用意される天国に行くためです。この三育関町教会がさらに成長発展し、300名の教会、500名の教会になったとします。問題は、さて何人が天国に行くかということです。何人で行けるでしょうね。 セブンス・デイの機関が世界中にありますけれども、それらの機関の働きを通して誰も天国に行かなかったら、その働きは失敗ということです。イエス様はマタイの18章と19章で天国に行く人のことを教えておられます。18章では自分を低くして子供のようになる人です。自分を低くして、どのような意味でしょうか。ここの言語、ギリシャ語ではですね、タペイノーという言葉が使ってあります。タペイノーの意味ですけれども、低くする、へりくだる、貧しく暮らすというこのような意味があります。低くする、へりくだるわけですから、言葉を変えますと謙虚、謙遜を意味するのではないでしょうか。あなたはメジャーリーグの大谷選手の活躍を嬉しく思われますか。もうメジャーリーグで大谷選手の評判はもうすごいですね。もう毎日毎日、ね、もうネットに、素晴らしいことが、書いてあります。さて、彼にはたくさんのファンが、いるわけですけれども、彼がですね、なんて言いますか、好かれる一つの理由が書いてありました。このように書いてありました。彼が謙虚である、大活躍していても謙虚である。素晴らしいですね。もう次々に記録を塗り替えています。新記録、新記録、もう中にはですね、史上初というものもあるわけですね。驚きです。そんなに活躍があっても誇り高ぶらず謙虚であるとは素晴らしいですね。イエス様の教えで、天国に行く人は自分を低くする人、謙虚、謙遜な人です。では、マタイの19章の14節、天の国はこのような者たちのものである。このような者たち、子供を指してイエス様はこのように言われたんです。ここにも天国行きの資格が書いてあります。子供の特徴は何でしょうか。子供は成長するうちに、残念なことですけれども、罪や汚れに、染まってきます。罪や汚れに染まる前の子供は純真で素直です。で、私はこれが子供の特徴であると思っています。イエス様が教えられる天国行きの資格、それは純真素直です。18章では謙虚謙遜です。私たちが信仰生活をしても、最後に天国に行けなかったら救いは完成しません。ある人の救いが完成しなかったら、イエス様は喜ぶことができないわけですね。私たちがここで信仰生活をしていても、ここはこの世ですよ。天国ではありません。今のようにですね、コロナがあって、戦争があって、自然災害がたくさんありますと、もう解決は天国にしかないというふうに、考えられます。さて、信仰生活において大切なこと、それは天国行きとの関係で考えるということです。2つあります。第1番目、あなたは天国行きを邪魔しているものがありませんかです。あなたの仕事、趣味、興味関心あること、あなたの宝、それらはあなたの天国行きの邪魔をしていないでしょうか。していなければ捨てる必要はありません。それを楽しめばよいわけです。例えばテニスが好きな人がいるとします。もうテニスは本当に楽しい、面白い、気分転換になる、そして健康にもなる。何にも天国行きの、邪魔なんかしていないわけです。元気で教会に行けるわけです。ところが腕がどんどん上がり、県大会に出場するようになるとします。次は日本一を目指すようになるわけです。そのようになりますと、もう考えることはテニスばかり、もうテニスが全て、 というふうになります。もうこうなりますと時間もお金もすべて、テニスに使うようになります。そうするとそれは天国行きの邪魔をします。これは何もテニスに限ったことではないわけです。趣味もスポーツも音楽、ファッション、IT、グルメ、恋人、もう何であっても天国行きの、邪魔をする可能性があるから用心が必要です。あなたには天国行きの邪魔をしているものはありませんか？もしそれに気づいていなければさらに危険です。気づいていれば捨てましょう。第2番目、それはあなたが人の天国行きを邪魔してはいけないということです。だいぶ前ですが家庭内暴力ということを言った場合に日本とアメリカでは抱えている問題が逆だったのです。日本では子供が親に暴力を振るうこと、それが家庭内暴力でした。金属バット事件なんかもありました。ところがアメリカでは反対に親が子供に暴力を振るうのが家庭内暴力だったのです。日本はキリスト教国ではありませんから日曜日または安息日に教会に行く子供は少ないです。こういうことがありました。ある子供が定期的に教会に行っておりました。それを知った親がですね、教会には行くなと止めたのです。もったいないですね。その子が続いて教会に来ておりますと、やがてですね、実会に出会うわけです。実会の第5条、あなたの父と母を敬えと教えております。その子が実会は神様の教えとして従うようになりますと、その親を敬うわけです。もう理想的な親子関係になるわけですね。金属バット事件なんかもう考えられないわけです。ところが親が教会には行くなと言って止めるときですね、彼のあるいは彼女の信仰の邪魔をしていることになります。天国行きの邪魔をしているんですね。もったいないですね。この2つのこと、いつも考えながら生活してください。そしてみんなで助け合い励まし合いながら共に天国を目指しましょう。